77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は1月20日ということでね、はい、1月後半になってきたんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日ねなやラジオは、まあ、ここなやスタジオから、ね、私一人でねお送りしたいと思うんですけど、なんか最近ですね、どうですか、なんか急にまた寒くなりましたよね。なんかあの今年というかこの冬はなんか結構難しいというか、ずっとあったかかったのに急に寒波がやってきて、そしてまたあったかくなって、もうなんでしょう、先週、まあ今週の初めくらいまではね、なんかこれ本当に1月なのかみたいなね、もう4月くらいの気温ですとかね、報道でも言われたりしてましたけど、ね、そんな感じで、で、急にまた冷えたっていうね、そしてまた来週はもっとこの寒波が本格的になるんじゃないかなんてね、まあそんな風に言われてます。ね、これね、困りますよね。まあ、ね、ほどほどに寒いっていうのが一番いいんですけど、ね、ものすごい暖かくなって寒くなってっていうね、やってるとね、体調崩しちゃいますよね。はい、大丈夫ですか皆さん、体調崩してないですか。私はと言いますと、私体調全然崩してないんですけど、結構ね、喉がね極端にね乾燥に弱いので、なのでね、この前加湿器をね、つけるの忘れて、の一日中仕事に没頭してしまって、でね、ちょっとね、まあ、それでね、喉をねやられてしまったということで、ね、まだねなんとかね仕事に差し触るようなね、差し支えるような感じじゃないんですけど、ね、頑張ってね、聞きやすいようにお話しながら、聞きやすいような声でねお話しながらやっていきたいと思います。もうね今ね声がねいつもと違うと、やっぱりね周りのにもね、もういらない心配をさせてしまうんじゃないかみたいなね、そういうのがあるんですよね。なんでね、もうできるだけね体調万全にしたいななんて、そんな風にもう常日頃から思ってるんですけど、たまにこうやってねこう失敗してしまうことがあるんで、はい、もうこれからはね、まあ、そういうのがないようにね、もう頑張ってね体調管理していきたいななんて、そんな風に思っています。
農家バーなやのなやラジオ、
まあ、そういうことでね、まあ、寒い暑いってね、いうのがねもう繰り返されるっていうのは、もう今年この冬すっごい不思議な感じなんですけどね、これね天気の話するとね、毎回ねなやラジオでね心配になるのがね、やっぱりね畑なんですよね。暑かったら暑かったでね心配ですしね、寒かったら寒かったでね心配なんですよ。もういろんなね日本全国ね、まあ、世界とかまで心配したらもうキリがないんですけど、もう日本全国いろんなね地域があるわけじゃないですかね。で、いろんなものを作ってるわけじゃないですか。なんで ねあれ作ってる人大丈夫かなとかね、やっぱ思っちゃうんですよね。でちなみにね、もう私がやってる農場がまだね植えてなくて苗木を育ててるところなんですけど、主に柑橘のね畑、果樹園をね農園をやるわけなんですよ。でこの柑橘類が大体どれも寒さに弱いんですよね。ものすごく大雑把に柑橘でくくりましたけど、大体そうなんですよ。まあ幸いなことに、まあ、ここ九州はそんなに氷点下下回る日があんまりないんで、なので柑橘栽培ね、まあ、当然適してるわけですよね。だからね昔からみかんとか作ってますしね、お隣熊本ではデコポンとかね作ってますしね、さらにお隣になりますとね、大分県でカボスとかね、もうありとあらゆる柑橘作ってるわけなんですよね。でまあそれだけね、まあ、九州は温暖で柑橘に適してるっていうことなんですけど、やっぱねたまにね寒波がやってくるとやっぱねダメージがあるわけなんですよね、柑橘に。 で私がね育ててるのがベルガモットオレンジっていうね、まあ、そう抗酸柑橘、香りが良くて酸味のあるっていう柑橘を育ててるんですね。はい、でもこの抗酸柑橘ってね甘くする必要が基本的にないんですよ。はい、みかんみたいにね甘、みかんって甘くなかったらねこうみんなあんまり買いたくないじゃないですか。でもね抗酸柑橘って、まあ、レモンとかライムとかその他にありますけど、そういったものは甘くする必要があんまりないので、なのでまだねその面ではね、いいんですけど、でもね あんまりね寒すぎると実があんまりならなくなっちゃうんですよね。だからそれがねちょっと心配なんです。で実がどうしてならなくなるかっていうと、ね、なんか寒くてねこう実が大きくならないよって、ものすごい大雑把に言いましたけど、これねどうしてかっていうと、柑橘ね、柑橘を思い浮かべてくださいって言ったら、多分皆さんねあの黄色くてね丸いねあの果実の方を思い浮かべると思うんですけど、あの農業関係者の人ね思い浮かべてくださいって言うと、あの実も思い浮かべますし、あのねこう地面から生えてる木を思い浮かべる人が多分多いと思います。はい、なのでね、今日も今ね皆さんにね木の方をね思い浮かべてほしいんですけどね、木、みかんの木みたいなね、ちょっと見たことある人ない人いるかもしれないんですけど、木が生えてるじゃないですか。はい、で木が生えてて葉っぱねひらひらついてますよね。あの葉っぱがね結構ね寒さダメージ受けやすいんですよ。葉っぱってね、まあ、当然空気中にあるわけじゃないですか。なのであの熱をね蓄えられないんですね。地面の方はね昼間の熱をね蓄えたりとかできますけど、葉っぱは蓄えられない。そして外気に常にさらされている。ちょっと風が吹いたらね、ね、外気にもっとさらされるっていうことで、氷点下を下回ると葉っぱにね徐々にダメージが蓄積されていって、そしてそれがね何日も続くと葉っぱがねポトポト落ちてしまったりとか、機能を、ね、あんまりしなくなってしまうんです。こうなってしまうとお日様の光をね葉っぱが集めたり吸収することがものすごく難しくなっちゃうんですよね。でそうするとどうなるかっていうと、春になって花を咲かせて、そして、夏秋に実をつけますっていうそのサイクルがね邪魔されてしまう。うまくいかなくなってしまって、実の葉あの花や実の方にね栄養があんまりいかなくなってしまうんですね。そうなってしまうとねベルガモットや柑橘はね困るわけなんですよ。なんでねこの寒波はねもう行く前にね年末ぐらいに一回こう冷え込みましたけど、そのぐらいからねすごく心配してたんですね。はい、で、まあ、心配してるただけじゃなくて、柑橘類を植える予定のね、開拓地、ね、一生懸命木や草を切ってたところ、そこにねオンドロガーっていうのをね設置したわけなんですよ。オンドロガーっていうのはね温度のログを取るってねいうような機械で、で、まあ、それがね、まあ、ずっとこうグラフみたいな感じでね気温をこう記録していくわけなんですよね。でまあ何箇所か設置したんですけど、まあ、設置したって言ってもね私が設置したわけじゃないんですよ。はい、長崎県振興局果樹担当柑橘のね担当の人のたちのチームにと一緒に今協力して開拓してるので、その人たちが設置してくれたんですね。でデータどうですかっていうふうに言ったところ、まあ多分大丈夫だよっていうねデータが取れたんですけど、今度の寒温はどうでしょうね。多分大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね。私がね畑をやってるのが雲仙市っていうところなんですけど、雲仙市はねこうその名の通りね雲仙の山の方までね含まれてるんですよね。標高が非常に高いです。はい、でもねさすがにねそんなね山の方で農業する人あんまりいないので、割と海に近い方ね、雲仙市って言っても海もあるので海に近い標高の低い方、温暖な方でね大体の人が農業をやってますし、まあ、私もねこう、まあ、海と山のこう中間地点ぐらいのところでねやってるんですけど、まあ、多分大丈夫じゃないかなと思うんですけどね、ちょっと心配な部分あります。はい、同じように心配な、ね、農業関係者の方多分全国にいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、ラジオの ねお聞きの、ね、方はねどうでしょうか、何作ってますか、大丈夫ですかね、なんとか頑張ってねこの寒波をね乗り切っていきたいですね。お互いにもうねもう作付けにもよりますけどね心配ですよ。はい、野菜とかはねもう防ぎようがないんで、露地野菜はね防ぎようがないんで、もう雪とか積もっちゃったりしたらねもう雪に埋もれちゃいますもんね。まあ、ある程度は大丈夫なんですよ。霜が降りたりしてもある程度は大丈夫です。はい、私もねこれ前もねご紹介したんですけど、キャベツや白菜を作ってた時にものすごい寒波が来て凍らせちゃったことが何回かあるんですね。どんな風になるかっていうと、もうね朝ね キャベツ畑に行ってみるとね、パリッパリになってるんですよ。完全に凍ってるよねこれっていう感じでね、なってるんですよ。でもね、お日様が出て気温が戻ってくると、どういうわけかね、キャベツね、いや白菜ね、復活してくるんですよ。不思議ですよね。なんか修復してるんですかね、うん、なのでなんか植物のね、なんか自然治癒力的な、そういうのね、治っていくんですけど、なんか、うん、詳しい原理はよく分かってないです。でもね、あの面白いことにっていうかね、あれなんですけど、凍ってる状態で急いで収穫するともう結構ダメになっちゃいますね、はい、なんで地面に生えてる時じゃないと、もう生きてる時じゃないと、なんかその自然治癒力的なのがね、働かないのかななんてね思ってます。私ね、そのあたり詳しくないんで、もしかしたらもっと詳しい人はその仕組みをはっきり分かってる人もいるかもしれないですね、はい。まあ、そういうわけでね、ある程度の寒さは大丈夫なんですね。野菜、人参とかもそうです。私ね、ツイッターでね、農業関係者、農家の人とか本当にたくさん何百人もフォローしてるんですけど、ね、人参農家の人ね、よくねこの季節人参畑が雪に閉ざされてるんですよ。豪雪地帯で人参作ってる人とかね、人参雪に閉ざされて、この辺りに人参畑がありますとか言ってね、雪原みたいなのね、こうツイッターとかね SNS に載せてるんですよ。でそれ当然ね、何日かね、ある程度の期間雪の下にいると思うんですけど、普通にね雪が溶けたらね、出荷してますもんね。北海道とかで雪の下人参とかあったりしますし、ね、人参のそのパワーって何なんでしょうね。ねえ、私はなんかそこまでの経験したことないんでね、わからないですけど、人参すごいななんて思ったりしますね。でね、まあなんでね、ある程度ね野菜や柑橘類でもまあなんとかいけるんですよっていうふうに言いましたけど、まあ死活問題になるのがビニールハウスですよね。ビニールハウスはね、があればまあ当然ね、寒さから守れますよ。なんですけどね、大雪が降ったりとかするとね、重い感じの雪が降ったりするとビニールハウスが潰れることがあるので、そうなってしまったらね、もう中にあるものね、もう大変なことになりますもんね。なんでそれだけねないようにってね、こう祈るばかりなんですけど、まあ、最近のビニールハウスはもう結構頑丈に作られてるんでね、まあちょっとやそっとじゃびくともしないんじゃないかなと思うんですけどね、わからないですよね。もう今ねビニールハウスのね、を建設するっていうね、その資材のコストがもうものすごく高くなってるので、なのでね、すごいお金かけてね作ったビニールハウスがね雪で潰されたらもうほんと ねたまらないですよ、はい。なのでどうかね、雪だけはねほどほどにでとどめておいてほしいななんてね思うところなんですけどね。まあね、そんな風にね寒くなってきたってね、寒波がやってくるっていうね、いうところなんですけど、来週からはね長崎ではいよいよあのイベントが始まるんですよ。皆さんご存知ですか？長崎の方も皆さんね知ってると思います。ランタンフェスティバルです。はい、これ3年ぶりですよ。3年ぶりね、ランタンフェスティバル2023って開かれるわけですよね。3年ぶりっていうことは、こう3年前に開かれたのが2020年、皆さん覚えてますか？2020年の1月、ちょうどね新型コロナウイルスが日本に入ってくるとか来ないとか、まあ入っては来てるんですけど、でどうしようってね、どのぐらい危ないウイルスなんだろうなんてね言ってた時代です、時期です。はい、でランタンフェスティバルは、まあ、そんな中で、まあ、大丈夫じゃないかなってね、もう皆さんねこう悩んだと思うんですけど、開催されて、それ以降2021年2022年は開催されなかったっていうことなんですね。ね、2020年のねランタンフェスティバル1月ね、ねこのぐらいの時はね、もうまだね、日本はどんな風にしようかってね、海外から入ってくる人どうするって、入れる入れないとか言ってましたし、マスクもねまだねこの時ね、こうしてる人してない人ってねいるようなぐらいでした。私もね、まあ、実は結構マスク苦手で、なんかこう嫌になっちゃうんですよね、はい。なんでね、ね、なんでしょう、もう喉とかの保湿のためにねした方が良かったりするんですけど、なんかちょっとねめんどくさくてね、しなかったりとかね、あと花粉症 のとかの時もね、花粉そんなにひどく、花粉症そんなにひどくないんですけど、 ね、そういう時でもあマスクしてるのなんかこう暑いから嫌だななんてね思ってたんですよ。でね、この2020年の1月はね、ね、まだこうマスク社会っていうのがねしっかり始まってない時で、ね、当時はねまだのんきにね、スーパーのレジの店員さんのマスクあなたは OK それとも NG みたいな感じでね、いいと思う そうじゃないと思うみたいなね、そんなのんきなこと言ってましたよね。はい、ね、レジの人の笑顔がない見えないとなあとかな、ね、そんなこと言ってましたけどね、今そんなこと言ってる人ねいるかもしれないですけど、あんまり見ないですよ ね。今はもうだってねアクリル板なんかも設置されてね、ね、うちのバーにもねもう2020年のね、もうちょっと過ぎてからねアクリル板もバッチリ設置されましたし ね。今でも慣れないですけどね、アクリル板のこう横の方からこういうちょっと待ってくださいねお酒できましたんでとか言ってね回してるのね、なんかちょっともう慣れないですけどね、まあそういうね、新しい生活様式って言うんですかね、そういうのもこうもう3年くらい経って定着してきたかなみたいなところです。はい、ね、定着したのはいいんですけどね、これがねやっぱね元の生活知ってる人にとってはね元の生活にね戻りたいななんて思いますけどね、はい、でももうちょっとの辛抱かもしれないので、ね、今もね、気を緩めることなく、まあ、最後までね頑張っていきたいななんてそんな風に思っています。はい、まあ、それでもね、なんでしょうね、感染にも気をつけつつも世の中動いていく方向でやっていこうねっていうね、そういうねこう関係者やこう長崎の皆さんの思いで多分このランタンフェスティバル3年ぶりに開催されることになったと思うんですけど、私もねそれに参加します。はい、どんな風に参加するかっていうと、はい、ランタンフェスティバル期間中にね、横丁っていうね、まあ、いろんなね、飲食店が集まって開くイベントにね、私もね農家バーナヤとしてね果実酒を持って参加することになりました。はい、それがねランタンフェスティバル期間中の金土日のみ、はい、金土日2回来るんですよ。1月の27、28、29、2月の3、4、5ってね、来るんですけど、そのね、期間中に長崎市月町っていうところにあるねメルカ月町っていうねいろんなお店が集まる施設があるんですけど、そこにね、出店します。はい、夜からですね、まあ、詳しくはねホームページでね確認していただきたいと思うんですけど、はい、そこにね行ってきます。はい、実際にそこに立つのは私ではなくて仲間にね立ってもらうんですけど、弟に立ってもらうんですけど、はい、もう普段畑にいるっていうね、弟がねその時は接客をするっていうね、まあ、そういうことをね、やろうって思ってます。で先日ね CM に出演してきたんですよ。はい、テレビ CM、ね、このね月町の横丁ね、月町横丁は、長崎市とあとテレビ局のね NCC さんが、主にね主体となって、力を入れてやるイベントなんですけど、NCC さんのねテレビ CM にこの間ね、出演してきました。私ねもう今までね何本かテレビ CM 出てるんですよ。でいろんなね会社さんの CM にね出させていただいてるんですけど、今回 の月町横丁のテレビ CM はまあ今までとは違って何でしょう、事務所経由で出ないっていうね、はい、そういうね私にとってちょっと新しい出方で出てきました。で、まあ、多分ねもう今放送されてるんじゃないかなと思います。はい、で今ね長崎県内で放送されてると思うんですよね。で、まあ、ねこのラジオをお聞きの方はね長崎県内の方が多いので、もしかしたらねテレビでね、ランタンフェスティバル期間中月町横丁とかねやってたらちょっとチェックして見てみてください。そんな中にね私出てるかもしれません。はい、で、まあ、ナヤラジオはね結構ねいろんな長崎県外のねいろんな県や地域の方がね、聞いてくださってるので、ね、長崎以外の方はねもしかしたらこう YouTube とかね見られるかもしれないですけど、まずねもしよかったらチェックしていただいて、そしてあ長崎ランタンフェスティバルってこんな感じなのかってね雰囲気を味わっていただいたり、行ってみようかなみたいな感じでねランタンフェスティバルにね遊びに来たりとかね、してねまあ遊びに行けないよって方ねぜひ雰囲気だけでもね味わってみてください。すごいですよランタンフェスティバル、綺麗ですよ。まあ、ランタン、まあ、提灯ですね。まあね、まあ、中国のね旧正月を祝う提灯なので、なんでね何でしょう、 こう夏祭りみたいな提灯じゃなくてね、こう中国のねこうね、なんか伝統的な デザインの提灯がね、ランタンがね、もう長崎中にね、もう光るわけですよ。光り輝くんですね、幻想的にね、長崎の街を照らすわけなんですよ。はい。でね、まあ長崎の方も大体もう皆さんご存知だと思うんですけど、いくつかね会場がありまして、その会場にね、もう何でしょう、もうすごく巨大なね、何でしょう、中国のこう昔のなんかこう、なんか戦国武将みたいな人のかたどったね巨大なねランタンでしたりね、12ある干支のね一個一個かたどったものでしたり、あとね、なんかこう縁起が良さそうなね、なんかこれ縁起がいいんだろうなって、なんかこう、なんてごちそうをかたどったり、お魚をかたどったり、まあそういうのがね、もう あちこちにあって、そのメイン会場がね、いくつかあるのも、どれもね、本当に綺麗なんですよ。はい。で、まあ、ランタンフェスティバル、今年のやつはやらないんですけど、こう今まではね、中国雑技団がやってきたりとかね、あと変面ショーって言ってね、なんかあの中国舞踊に合わせてね、こう踊りながらね、こう、ね、その踊る人のね、お面がね、こう、何十回も変わっていくってね、何十回もは言い過ぎかな、もうとにかくもう何回も変わっていくってね、そんなね、不思議なね、ショーがね、見られたりとかしてね、本当にね、もう面白いんですよ。はい。まあ、今年はそこまでではないと思うんですけど、でもね、本当にね、見応え十分です。はい。でね、まあ、そんな中でね、私が個人的におすすめというか、個人的に大好きなのが中島川っていうね、川が長崎市内流れてるんです。そこがねおすすめです。そこはねメイン会場じゃないんですよ。で、川沿いなので、川って言ってもそんな大きな川じゃないですよ。川沿いなので、もう道みたいな感じですね。はい、道みたいな感じなんですけど、そこがね本当に綺麗なんですよ。はい。どんな風に綺麗かというと、そのね川のね、川沿いに提灯がね、こう両側をね、こうずらーっとこう、上空に光ってるわけなんですけど、そのね提灯がね、ランタンが中島川のね水面にね映ってからね、ダブルで綺麗なんですね。ね、なんか綺麗って感じするじゃないですか。はい。で、それだけじゃなくて、水面にもね、もう何箇所かね、すごくね、大きなね、ランタンがね、まるで水面に浮かんでいるかのようにね、なんでしょう、大きなねハスの花みたいな感じでね、それがねもう所々ね浮かんでるわけなんですよ。はい。それがね全部ね水面に映ってるんですよ。これ想像してみたらすごくないですか。はい。そんなね、ランタンフェスティバルなんですよね。はい。なんでね、多分ねランタンフェスティバルいらっしゃる方は、まあメイン会場的なところは行くと思うんですね。はい。でね、まあもちろんね、そこがね、一番綺麗なんで、で、もう見てもらいたいんですけど、ね、もしもね、時間があったら、ね、中島川沿い、ね、ぜひね、歩いてみてください。この中島川沿いね、本当にね、綺麗です。はい。なんでしょう、観光地で言ったら、メガネ橋っていう橋があるんですけど、そのメガネ橋があるのが、この中島川ですね。はい。で、そこの近くに、このスタジオ、ね、あります。農家バー納屋があります。でね、まあ多分夜ね行かれると思うんで、その後はね、まあね、ぜひね農家バーナヤンね、私がいますので遊びに来てくださいと言いたいところなんですけど、農家バーナヤン、このランタンフェスティバル中、私いるかどうかちょっとわからないのと、営業してるのかどうかちょっと今まだ未定です。はい。なぜ未定かと言いますと、はい、これ完全にね、こう私の家族の家庭の事情なんですけど、家庭の事情って言ったらあれですかね、第二子がね生まれる予定なんですよ、そのぐらいに。はい。ね、良いことなんですよ。良いことなんですけどね、第二子が生まれるとね、妻が入院とかねなるんですけど、そうなったらね、一人目のね二歳の子供をね見るのがね、私がもう見ないといけなくなってしまうので、夜ね子供を置いて出るわけにはいかないので、なのでね、お店の営業ができるのかどうかっていうところなんですよ。はい。ね、ナヤラジオね、皆さんお店でね聞いてくださる方もねたくさんいらっしゃるんです。はい。お店に聞きに来るとかね、聞いた後にね今日のラジオはどうだったとかね、来てくださる方もねいらっしゃるんですけど、お店営業しているのかどうか、果たしてどうなのかまだ分かりません。そしてね、まあただね、お店ずっとね休んでたらね、お店の果実酒を飲みに行きたいなっていう方はね、 ご迷惑になってしまうので、なので私の仲間にね代わりに立ってもらうことに一応なってるんですけど、その人もね一応本業があるので、なのでねどうなるかわからないっていうねいうことです。はい、なのでナヤラジオをね聞いた後にナヤに行ってみたいなっていう方、はい、来週のナヤラジオはナヤで聞こうかなって、ノーカバーナヤで聞こうかなって思ってる方、すいません、その日どんな風に営業しているのかわからないので、はい、なのでノーカバーナヤで検索していただいてね、SNS、 はい、インスタ、フェイスブック、でその日のね営業状況を確認してから、はい、遊びに来てくださいね。でね、第二子がねこう無事生まれて、そして落ち着きましたら私もねスタジオナヤ、ノーカバーナヤにね立てるように、今までと同じようにできるようにねしたいなと思うんですけどね、このランタンフェスティバル中にこうちょうど重なる感じなんですよね。いつ出てくるのか、それはまだ見ぬ第二子が本人が決めることなんで、私もまだ分かりませんね。やりたいですけどね、ランタンフェスティバル期間中ね、このノーカバーナヤはねランタンフェスティバル中に、ね、浜の町っていうねアーケードがあるんですけど、そこでねランタンフェスティバル に来てくださった皆さんに、野菜を売りながらホットワインも飲んでもらうっていうね、そういう出店を出したことで始まったのがこのお店なんで、はい、なのでね、ランタンフェスティバルね、もう私にとってねもう特別なイベントなんですね。ね、たくさんの方にとって特別なイベントだと思いますね。3年ぶりに開かれるねイベントをね、盛り上げていきたいななんて思いますので、はい、ぜひ皆さんね、ランタンフェスティバル自体にねにはね、ぜひ期待して楽しみにしていてください。はい、お店の方はどうなるか分かりませんけど、できる限り開けられるように頑張りたいと思います。はい、というわけでね、今日のテーマね、ちょっと珍しいことにね一つの農産物じゃなくてね、ランタンフェスティバルについてねお話ししてきたんですけど、はい、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ね、農産物のね、に特化した話聞きたかったですかね。はい、来週はそうすると思います。はい、ね、とは言ってもね寒波がやってきます。ランタンフェスティバルもやってきますけど寒波がやってきます。はい、ですのでね、どなたもですね、どなた様も、そして、野菜果物を作ってる方ね、どうか、事故がないように、ね、影響がないように、そんな風にね祈って今日のね放送をねおしまいにしたいと思います。今日ねもうそろそろねお別れの時間になってきたんですよ。はい、というわけで今日もナヤラジオ最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内はノーカバーナヤの淵上圭樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.